浅野大輔の中耳炎、どうも皆さんこんにちは。浅野大輔の中耳炎第16回でございます。よろしくお願いしますね。本当になんかあれですね、コロナがとオープニング言い続けてもう数ヶ月ですけど、なんかでも結構全国的には緊急事態宣言は解除される方向でみたいな、まあその適正な距離を保って外出をとかお店行ってもいいよみたいな感じになって、なんか俺の近所とかでも特にやっぱり飲み屋居酒屋とかは営業してないところもあったんですけど、なんか20時まではオープンしてますよとか、昼間からやってて夜遅く閉まるで、こう密にならないように店の中仕切ったりとかして徐々になってきてますけどね。本当になんかやっぱ最初危惧してたのは本当に焼け野原みたいになってもう全部店が閉まるみたいなことにもなんのかなとか思ってたんですけど、ただまあ僕の近所では起きてないっていうことですね。でまあ実際ね、本当に急激にというかそのもう一気に全部閉まっちゃうみたいな地域とかもねあるらしいんでね、本当に、大変は大変というか、やっぱコロナが収まってからが勝負とか勝手に思ってたんですけどね、もうそういうことでもなくなってるなっていう大変な現状のところもあるみたいでね、本当に。だからなんかやっぱりねあれなんですよね、やっていける店とやっていけない店の差は何かなって考えたんですけど、結局本当に美味しいお店だけが残ってんのかなとか、本当にそのいい人がやってるお店だけが残ってんのかなとか、やっぱ勝手に考えちゃうんですけど、でもそんなことないんでしょうねマジで。めちゃくちゃ美味しくてめちゃめちゃいい人がやってたけど実際閉めてるっていうこともあるから、結局そのなんかこっちのプラスの方、いいように考えてるプラスの方には何にも転ばねえなみたいな、まあなんかやっぱり世の中しけてきてるからどうにかしなきゃなと思いますね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやだからそれこそね、本当になんかまあまだまだムードとしては自粛の中で、本当に沖縄旅行行って怒られるんですからね。本当に前まではあれですもんね、その結婚してんのに違う女の人とか男の人と沖縄旅行に行ってるのがバレて、実はそういう関係だったっていうところまで行って叩かれてたけど、今はもう本当に友達と沖縄旅行行って叩かれるんですからね。本当になんかだからそこだけで考えてもやっぱね、その世の中もそうというか、そのコロナウイルスっていうのはそういうところでも本当に猛威、そういう猛威の狂い方もしてますよね。でもなんかやっぱり大変なのは人間、やっぱ息抜きが必要で、 で、それはなんかやっぱ有名人とか芸能人とかはなんかより強いストレスというか、まあ好きなことやってる反面っていうこともなんか、まあ有名勢とかね、さすがになんかおかしな言葉すぎて今聞かなくなりましたね、有名勢って。だからその有名勢じゃないですけど本当に、だからその言ってそれがまあ当然まあ情報は入るんでしょうけどね、ああいう記者の人たちには、それで叩かれる。でもまあ正直全体的に自粛ムードなのに芸能人はやっぱりそういう目が普通の人より余計に何百倍何千倍もあるから、よりストレスがたまる。なんならもうこの事態のせいでネットニュースとか週刊誌なんか芸能人のし本当の私生活ちょっとお茶してましたみたいな、ちょっとスーパー行ってましたみたいな記事ばっかりだから、なんかまあニュース性というかね、話題性になるみたいなとこはもう特にドーンってなっちゃうんでしょうけどね。だからそういうこともあって人よりストレスが何倍もたまるというか、そういう部分ではいっぱいストレスがあって、自粛もどっちかといえばより家にいなきゃいけないっていう人たちだからこそ、よりこうストレスの解消の仕方も限られてきてしまう。でいざ大丈夫、ちょっと大丈夫かなと思って羽伸ばすと案の定バレて叩かれるという、もうこの地獄みたいな連鎖ですね。でやっぱりその当然まあ誰もかばわない、ホリエモンぐらいですねあれかばってんの。だからなんか、確かにそのまあ結局これもなんかもう何回も言ってますけど、やっぱりいいことではないというか褒められるようなことではないから、なんかもう別のことを考えてあげたらいいというか、なんかそういうサービスみたいなの誰か考えたらいいのにね。なんか頭のいい人というか商売上手な人がその芸能人専用のさ、なるべくこうその今のこの自粛ムードの風潮とか密を避けたストレス解消法みたいなの、本当に。まあもうその、まあ、当然ねその叩かれない範囲でとなると本当に限られてきますけど、だからなんかね映画のファイトクラブみたいなのがもしかしたらなんかその世の中巻き起こってるんじゃねえかなっていうのも思いますよね。本当にもうこの自粛疲れやらそれこそ生活苦やらでもう本当に大変な人たちがなんか地下に集まって裸でぶん殴り合いとかしてるかもしんないですね。でももうそんな世の中嫌ですもんね。やっぱり別に参加したくないしマジで。だからでなんかもうことが限られてるとストレス発散って本当に難しいんだなって思いますよね。まあでもやっぱあれをよしとしちゃうと結局そのやっぱそこで後に追随されちゃうと、いざ大変なことが巻き起こった時にまあ誰も責任取れないしっていう話ですからね結局は。だからまあ怒られんのもというかやっぱまあ批判が来るのはしょうがないとは思いますけどね。ただやっぱもう行きたいんでしょうね南の島ぐらいは。予想になっちゃいますけどね。でもやっぱ行きたいんだろうなとか思っちゃいますね。でそんな中賭け麻雀でしょ。まあ賭け麻雀はコロナのウイルス関係ねえからな本当に。いやなんかすごいですよね。だってもうめちゃめちゃ偉い人ですよ。だから偉い、まあ麻雀はすごい好きなんだろうなとは思いますよね。まあ俺麻雀なんてほとんどやんないというか何回かしかやったことないからよくわかんないですけど、でもしかも この時期に、だからしかもその法律で裁く側の一番偉いぐらいの人っていうところがやっぱびっくりしますよね。賭け麻雀なそのかけニュースで、いや俺が物心ついてからこんなに賭け麻雀っていうことのニュースが大きく取り上げられたの初めてだなと思って、なんか賭け麻雀って本当に、いやでもね、何が嫌って、そのこれは本当に、これももうこのラジオで何回も言ってますけど、その政治家の人がなんか歌舞伎町で夜遊びして怒られた時も思ったんですけど、今回も言ったらね、なんかすごいそのもうある一個の権力の、国家的な権力の最高峰の人がね、低いレートでやってんなってやっぱ思っちゃいません？いや、レート低いというか、しかも相手記者会みたいなさ、いや違うだろ、なんかもっとさ同じぐらいのさ、いや福本信之の漫画ならね、6兆とか動いてましたよ。いつも一発6兆で買い取った大金持ちのジジイ出てましたけどね、金と銀っていう漫画で。いやだけどさ、まあ6兆とは言わないまでもさ、その最高でも2万円ですみたいなレートで、もう偉い権力持ってるさ、いい年したおっさんがさ、賭け麻雀やんなって思っちゃいますよね、やっぱり。まあそもそも賭け麻雀をやんなっていう話なんだけど、いやでもね、悪いことをっていうか犯罪してるんだからね。しかも賭け麻雀でしょ。まあバレた時のことを考えろとは言わないけどさ、まあレートで、犯罪のレートで見え張ってもしょうがないけどさ、万が一の時のために高レートで打っとけよって、俺はね、俺がこのおっさんにアドバイスがあるとしたらそういうことなんですよね。だからもう本当にさね、めちゃめちゃ高レートで打ってたら、その分多分批判も多いというか、もうはぁと、そんな権力を持ってるおっさんが、しかも一晩でその何百万円もみたいな、より高より高悪人感が際立つけど、俺からしたらいいじゃん、どうせ悪なんだからとことんそっちで行けよって。いやでもあの、いざバレた時に、いやでもそんな大したお金じゃないんですみたいな、いや最もなんかしょうもないというか、結局そういう部分も含めてやっぱなんか人間性を垣間見ちゃうよみたいなとこがあるじゃないですか。だからやっぱその何事もね、特に偉い人は何事もこうスケール大きく言ってもらいたいもんですよね。ああマジで。いや、犯罪やるより、犯罪やるからには大きくっていう意味じゃないですよ、これは。その賭博というか、その賭け事、僕の考えのその賭け事っていう、その本当にピンポイントっていうところはってことですよね。合法的なやつは全然ね、小さくやろうが大きくやろうが、それはもうその人の趣味の一環で、ただこういうさ、そのアウトローなさ、なんか立場も名前もある人間がさ、そういうとこやるときにさ、なんかさ、せこせこちまちまってことは、なんかいややるけど、スケールとしてはお金のスケールが小さいってなると、もう総合的に結局、あ、もう全部ちっちゃい人間なんだっていうことじゃないですか。あともう麻雀って一番密ですもんね、本当に。だから密順で言うと本当に、だからそれはもうデリヘルキャバクラあたりが密のトップだとすると、麻雀ってもうほんと次ぐらいに来るでしょうね。えだってそら、まあ全自動ちゃんたくって別に消毒機能とかついてないですもんね。灰もそらみんなでベタベタ触るし、ちゃんたく言ったってそれはもうギチギチにくっついてはいないけど、かなりの密度でしょあれね。えで別に喋りながらやるわけだからね、本当に。だから まあ、だからそこも破っちゃってるしね、密っていう部分でも本当に。まあでもだから、いやでもクリーンにやっとけよというかさ、いやだってあーまあ思う、そういうやり方でずっと来てたんでしょうね。うん、いやさ、偉くなったその日から今までやってた賭け麻雀をやめるなんてことはなんないでしょうからね。特にずっとそら、まあ少なくとも高校生ぐらいから趣味にするでしょう、麻雀なんて好きな人は。だからこの椅子に座った途端次の日からは賭けない麻雀ですっていうわけにもいかなかったんでしょうね、このおっさんにしたら。でも結局バレたわけだから、それはもう存分に怒られたらいいんですよ。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が調べてきたことをやってきたことを、なりことを僕なりに喋、るというコーナーとなっておりますが、あのね、今週はね、なんて言うんですかね、まあそれこそその今までずっと閉まってた店が徐々に開き始めたみたいなこともありつつね、そのまあ当然そんなぎゅうぎゅうにはならないように、ちょっとまあちょっとだけ飲みに行くみたいなこともやったりしたんですけど、ほんと一回やったりしたんですけど、よそれもね、あの男3人でね、まあだからその居酒屋もね、そのちっちゃい居酒屋だったんですけどね、テーブルとテーブルの間をね、なんかいやでも布でもなんかちゃんとした板みたいなのでちゃんと仕切ってて、でそんなだから結局僕ら入れて合計3組ぐらい お客さんいたんですけど、でも別にその、顔全他のお客さんは顔も見えないっていう状況だったんで、あでちっちゃい居酒屋だったんで、やっぱりその営業再開したって言ってもやっぱりこういう対策をね、やっぱそのまあ別に店舗のなんていうかそのチェーン店だとか個人経営だとかでかい広い関係なくやっぱりこうちゃんと対策を取っててねっていう、いややっぱりちゃんと気使って、特にやっぱ飲食店とかはまあやんなきゃだよなとか思いながらね、ちょっとまあ本当に1ヶ月半、いや丸2ヶ月ぶりぐらいなんですかね、ちょっとその同い年のやつと1個上の先輩と飲みって喋ったりしてたんですけどね、なんか正直そのそう、ズーム飲み会みたいな、まあまあ僕全く酒飲めないんで、まあでも別に誘われることもないというか誘ってくれる人もいないというかで、そのまあ画面越しにも誰かとそのなんかダラダラくっちゃべるみたいなのはなかったから、なんかすごい疲れましたよね。楽しいは楽しかったんですけど、すごい疲れて、逆に言うとなんかこういうなんていうんですか、対人、実際に会っての対人とのこういうなんかこういうコミュニケーション的筋肉もなんか使わないと衰えていくのかなみたいなのもちょっと思ったんですけど、でもそのそこにね、その一個上の先輩がね、そのなんか今からなんか大学時代の女友達が一緒来たいって言ってんだけどいいっつって、まあその先輩とは、もう何年もの付き合い、僕ともう一人の男、ここは同い年なんですけど、この二人とは全く初対面っていう26歳だから、その僕ともう一人と初対面同士の僕らと同い年の 女の子が来て、まあまあ 4人で喋ってたんですけど、この女の子がね、なんて言うんでしょう、いわゆるギャル、しかもなんていうの、ギャル道の真ん中の線を、もうほんと一歩一歩確実に踏みしめてるぐらいど真ん中のギャルで、超ウケるの言い方がなんか、あ、プロだなみたいな、俺のこの超ウケるっていう、ちょっとこのギャルっぽく言ってみましたなんていうこの言い方じゃね、全然俺がね会ったその子の超ウケるは表現できてないんですけど、超ウケるを聞いて、あ、プロだって思ったの、僕も人生で初めてだったんですけど、いや、だその子がね、本当になんか、なんでしょうね、なかなか僕ギャルってすごい好きなんですけど、ただそんなにこうギャル、本当のギャルっていうのとあんまり喋ったこともないし、コミュニケーション取ったことないんですけど、なんかすげえなんかその明るい人というか、やっぱね、僕はなんか性格的にね、初対面、特に女の人はね、なんかちょっとどうしたらいいかわからないみたいな、全然喋れなくなるか、もう逆に本当にめちゃくちゃ喋ってなんとかするかみたいな、ちょっと極端なところがね、僕の性格的にはあるんですけど、なんかそんなことも全く考えないぐらい明るい人でね、なんか本当にその全く壁を感じないというか、そもそもその最初はやっぱ初対面だからスッとこうこっちも身構えて壁を作るんだけど、なんか不思議な魔法でその壁がもうファッと消えてるぐらいの感じで、なんかすごかったんですけど、でそれこそね、まあジャンタクみたいな真っ四角のテーブルで、その四角の一辺ずつに一人座るみたいな、だからそのギャルとギャルを呼んだ先輩が向かい合って座る、でその 俺とその同い年の男が向かい合って座る、でそのギャルがもうね、だから先に僕ら3人でいて、到着して2、3分ですかね、もう自己紹介済んだかなぐらいの時ですよね、もうね、そのまあ確かにね、言ってたね、僕と同い年のもう一人の男っていうのはね、シュッとしてるしね、笑顔の可愛い爽やかなやつなんですけどね、でそいつ見て、あ、かっこいい、なんかクールって言い出して、でまあ案の定俺の方になんかみたいな、なんかポチなんか丸いですねみたいな、なんか丸くてへんみたいな、なんか丸くてへんみたいな感じの笑顔ですね。まあ僕はそのギャルの笑顔から、なんか丸くてへんって思われてんのかなっていうのを感じ取っただけで、実際に言われてはないですけど、でギャルからしたらもうなんかやっぱまあ初対面の第一印象で、まあそりゃそうですけど、その爽やか笑顔の可愛い子の方を気に入って、かっこいいとか言い出して、もう到着2分でね、もう体8割ぐらいその子の方向いて、俺の方にもうがっちりね肩を入れてきてる状態なんですよね。あのままもうショルダータックル来たら、俺完全に足元から崩されて吹っ飛ばされてんなみたいな。だからほんとアメフトだったら俺の穴からタッチダウンされてんじゃねえぐらいの感じでね、肩入れられてね、あーなんか新鮮だな、初対面の女の子に背中向けられるというよりは肩入れられてるっていう、このショルダーで押し込まれてるっていうこの感じが、なんかもうちょっとゾクゾクしてきてね、なんかでもね、なんか明るいしね、すごいなんかね天真爛漫だからね、全然ねそのねショルダーで来られててもね嫌な気分はしないですよね、不思議と。だからなんか信用できるなと思って、こんなに信用できる初対面の人ってなかなかいないなと思って、でもうほんと終始ね どれぐらい時間一緒にいたのか、でも結構長いこといたんですけどね、まあ終始俺の方に肩入れててね、でその爽やか笑顔可愛い男子がトイレ行った時もまだ俺に肩入れてたから、あ、肩入れられてる、肩入れられてるぞと思って、なんか俺もねずっとワクワクしててね、やっぱりそのコロナ禍の中でね、なかなかこうみんなで飲む場みたいなのもない中でね、やっぱり外に出てなんか人に会った方がこうワクワクゾクゾクすることが本当に起きるなと思ってね、だから本当できれば本当にね全部収束って、まあそんな簡単にはいかないんでしょうけどね、まあある程度収まって、うん、落ち着いて全然出歩いて、もう別に飲み明かしてたってまあまあいいですよぐらいの雰囲気になった時にね、やっぱもう一回ねあのギャルに会ってね、今度は両肩入れられたいなと思ってんですよね。うん、多分ね次回会った時にね、俺のことを全く覚えてなかった上で今度はね両肩で来てほしいんですよね。でね、今度ね両肩で来られたらね、多分ね俺そのギャルのこと好きになると思うんでね、俺が恋したらまた報告したいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
エンディングです。いやー、なんか本当にやっぱりそのソーシャル的なね、なんかこう画面越しではああはならないというか、やっぱズーム飲み会じゃあね、どんなやつでもなかなか肩は入れないと思うからね、やっぱり人対人、生身同士っていうのがいいなってね、なんかもう本当に改めて深く思ったなと思ってね、まあ、あくまでねもうね密は避けた感じの飲み会だったんでね、本当に。まあもうこれ言う意味あんのかなとも、もうちょっと思いますけどね。まあ、でもね、こう何回も言って申し訳ないですけどね、全然賭け麻雀ほどは悪くないですからね。何やったって賭け麻雀が一番悪いんだから。しかもレートが低いというね。いやもうなんか、レートが低い。なんか気になんだよな。なんか気になりません？レートが低いってさ、本当嫌だよね。だってやっぱさ、じゃあなんだろう、全員賭け麻雀で、賭け麻雀歴ありますよ男しかいない、マッチコン、いやお見合いパーティーがあったとしてね、男がじゃあ30人いたとしましょうよね、全員ね胸にねと名札にね、名前、年、あとね最高レート、最高勝ち額、最高負け額がね、男の胸にね書いてあるね、お見合いパーティーがあったとしましょうよ。やっぱりレート高いやつがモテんじゃねえのっていう考え方なんです、俺は。どうなんすかね。逆にこう現実的な生活みたいなことを考えたら、女性はレートが低くて負け額が低い男を選ぶのかな。だから俺の身勝手な考えなのかもしれない。だからね、気になんすよ、やっぱレートが低いっていうのは。だからだいぶね昔の話ですけどね、大王製紙っていうなんか会社の社長がさ、なんかマカオで150億ぐらい吸ってたっていうことあったでしょ、カジノで。 で、あれも別にね、正直ね、かっこいいなとは俺別に思わないですけど、うわこいつやりやがったなってね、うわやりやがったなこいつっていうね感じがねしてね、なんかねこうね心臓の鼓動が速くなるみたいな。でもやっぱねレートが低いのはね、もうなんか鼓動リズムもゆっくりでね、本当になんこれぐらいの脈拍だったら長距離走でいいタイム出るかなぐらい落ち着いちゃうんですよ、レートが低いっていうのは。うん、本当に、だからもう見習ってほしかったなと思ってね、あの大王製紙のなんか2代目の坊ちゃんをね。でもあそうもいかないんでしょうね、まあまあまあこれぐらいのスケールのやつだっていうやつだってことですわって俺なんか思っちゃうんだね本当に。いやあ、そうだ、あと最後に駆け込みで言うことでは全然ないですけどね、10万円の給付のねお知らせが来て、俺紙書いてねすぐもう送ったんでね、多分給付されるのが今から楽しみでしょうがないですけどね。なんかせっかく給付されるお金だから、なんかやっぱあの10万円どう使ったかっていうのもなんかここで喋ろうかなとか考えながら、あの名前とか住所とか書いたりしてたんでね別に聞きたくねえよと思いますけどね、俺が勝手に報告しようかなと思ってますね。一応ツイッターとかインスタグラムとかやってますんでね、そちらの方も見ていただいて、で、毎週第2第4木曜更新されるんで、このラジオもぜひ月2回各週1回お聞きいただければなと思います。でなんか前回インスタライブとかもやりますよとか言ってから1回もやってないんでね、ちゃんとというかな、なんかや言ったからには何回もやろうかなと思ってるんで、ぜひそちらも、よろしくお願いします。あとお便り、質問などもどしどしご応募しておりますので、ぜひお寄せください、よろしくお願いします。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバイ、ありがとうございます。